援番組
ベイビーサークルのヘリーゴーショーゴ
さあこんばんは、ネイビーザフル橋井です。
長です。
ラジオ関西アナウンサーの津田明日香です。
よろしくお願いします。
就活応援番組ネイビーズアフロのレディーゴー兵庫。この番組は就職をした先輩や企業、現在就職活動中の学生、大学のキャリアセンターなどのお話を聞いて就職活動に役立つ情報を楽しくお伝えしていく番組です。
はい、
よろしくお願いします。
いやー、今日も差し寄りからし連行は放送禁止用語だらけでしたね。
はい、嘘つくな。僕から聞いた人どうすんの。
そうですよ、まだ聞いてないです
か。そんなクレイジー番組じゃないから、
は
い、
じわりじわりと後輩を潰そうかなと。
いや、自分らが頑張っていこう。
いや、ちょっとね、僕家族が多くて、はい、兄弟4人いてるんですけども、はい、で、母親と兄弟4人の LINE グループがあるんですよ、
うん、
で、まあ何かしらがねあるたびに僕、うん、みんなそこにこうやり合ったりするんですけども、
はい、
まあ、兄が2人と姉が1人なんですけど、
はい、
今朝ですね、なんか起きたらブワーってなんかいっぱい溜まってまして、
うん、
みんなが長文でなんか送り合ってて、
う
ん、
長文で、
そうで、なんか2番目の兄が、
うん、
今日うちの息子の誕生日やねんけど、うん、この間うちの息子の誕生日やってんけど、
うん、
みんな覚えてたって、なんで誰もメッセージくれへんのみたいなして、
はい、
あ、ごめんごめんみたいな、ほんな母親がごめんごめんみたいな、そのおめでとうって言ってほしいんかみたいな、
うん、
やったらさっき言っといてくれやなみたいな、ならそれに対して一番上の兄が、
はい、
そんなん言ったらうちの奥さんの誕生日毎年誰も何も言ってくれへんやみたいな、
あ、
ライン上で喧嘩してるんですよ、なんかもう、
はあ、
なんかもうでもテーマはしょうもないなって思いながら、
そうやな、
そう、誕生日のおめでとう言うか言わへんかで、
ああ、
家族が揉めてるんですけど、
うん、
今日お姉ちゃんの誕生日なんですよ。
やば、
かわいそうと思って。
やば。そのお姉ちゃんは何も返事してく
れ、何にも返事してへんって、
そう、なんかかわいそうやなと思って、
記録だけして、そうで最終的に母親がもうそんなこんなんで揉めるんやったら誕生日おめでとうとかいう文化なくしていこうって。かわいそうすぎるやろと思って。
めっちゃ大きい話してる。
もう誕生日
ね、
お姉ちゃん再会してなかった。
お姉ちゃん再会してない。うん、なんか知らんけど俺が再会させられそうになった。
なんで。
家族とはいえね、
うん、はい、
お誕生日って、
うん、まあでも
忘れがちというか、
多いね、だから、
そういえば今日やったみたいなことは、
ね、そう、だから言われますね、母親に、
うん、
昨日は誰々の誕生日でしたよっていう、
ああ、
うん、
まだいいや、
うん、
でもそのうちそもそも4人兄弟いて、うん、さらに子供生まれたりとか、
あ、
でお兄ちゃんとこまたもうすぐもう一人生まれるしみたいな、
あ、
どんどん増えていく、これなかなか覚えれないんですよね。
難しい、
うん、
多いのはすごい羨ましいというかいいなと思いますけどね、う
ん、あ、エッサさんは、
私は一人っ子なんです。
あ、そっか、なるほど、
一
人っ子か、だからか、
だからか、
だからか、だからか、
そういうことか、
何が言いたいんや、
合点承知です。
え、
あかんだからアウト。
今噛んだ、
うん、
だからか。
どういう意味やねん。
だからか、
合点がいったわ、
一人っ子が。いや、でも確かに言われてみる兄弟構成ってものすごくパーソナリティに影響しますよね、絶対に。
部屋がもう家族構成当てられるらしい。
はい、もう、いや、なんとなくね、
人をパッと見たらね、
はい、
これ何人兄弟で男何人女何人でしょ、う
ん、見た目じゃ分かんないですけど、その
だけどもうこのね
接してる感じでね、
スタッフさんとかも全員当てられますよね。
うん、分かりました。今スタジオ内にいらっしゃる AD さん、はい、
AD さん当ててみてください、はい、
そうはっきり当てられないですよ。
はっきり当ててください。
見つめています今、
うん、絶対にね上の兄弟がいるはずです。
うん、
当たってますか？
間違ってます。
まあまあまあまあ。
残念でした。
あれ、この前バシバシ当てたの？
バシバシ当ててます。
あ、そうなんですか、
ね。そうなんですよ。
じゃあディレクターの関川さん。
うん、
はい、
うん。もう付き合い長いですから。半年間長い
ですよ。そうですよ。
はい。
バッチリ当てられるはずです。
ね、
うん、
確実に下がいると思います。
バツ出ました。
ずっとあかんやん。
調子悪いですか今日。
なるほど。
どうした、
どうした、
バシバシ当ててたのに。
じゃあラジオ関西の桜井さん。
はい、
はい、
うん、桜井さんは
どうでしょうか。
確実に下がいますね、
うん、ほらほら
下いるとの、
下いる、
下いて
何人で性別とかしてるのかっていう、
妹がいると思います。
ほらほらほら、人数は、
の2人兄弟。
おらだから言ってるやん、
当たんのかい、
当たんね、
当た
る当たる、
すごい。
じゃあ、
神戸市職員の白川さん、
はい
はい、
三つ子
外しに行くやん、外しに行くやんけ、
絶対当たると思った。
三つ子なわけない
よ、
絶対当たると思ったのに。
そうだ
大げ
なかなか調子悪かったな。
そうか、
はい、さあ今日も元気にやっていきましょうか。
今日もメッセージお待ちしています、
うん、
メールは navy@jocr.jp、 ツイッターではハッシュタグ兵庫就活をつけてお願いします、
うん、
はい、それでは本日も参りましょう。ネイビーザオロの
レディー
ゴ
ー。この番組は兵庫県の提供でお送りします。兵庫県で就職するなら
ネイビーズアフロのレディーゴー兵庫。
就活レディーゴー。このコーナーは先輩社会人や企業、就活中の学生、大学のキャリアセンターなどの方をお迎えしてお話を伺っていくコーナーです。
はい、本日はグローリーさんにやってまいりました。
はい、
三輪夏子さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
めっちゃ綺麗な会社ですよね。
綺麗やね、
うん、大きくて綺麗。
ああ、
綺麗、入ってからずっと何もかも綺麗で、
この建物一番新しい、
は
い、割と新しい建物なんで、
で誰かこうお客さんが来たらここの建物にみたいなこと
ですか。そうで、結構大きいイベントはここの会場を使ったりとか、はい、入社式も
あるので、確かになんかこう新しい匂いが、
匂いしますか、まだ
め
っちゃいい匂いで、なんかね、はい、エレベーターもすごい、なんかドアの閉まり方が穏やかというか、本当に、
はいはいはい、
ね、ゆっくり閉まって、回数をお知らせする声もすごく綺麗なお声でした。
どこ褒めてんだよね、
はい、
嬉しいなやろ、ね、
すごい会社です、本当に。
グローリーさん、
はい、
どのような会社ですか、何をされてる会社なんですかね。
ですね、まあ、簡単に言えば、あのお金を扱うような機械を作ってる会社で、まあ、皆さんのよく目につくところで言うと、例えばスーパーに行った時にあのお釣りが出るレジ釣り銭機だったりとか、
はい、
あとは、まあ、タバコの自販機だったりとか、あとは駅にあるコインロッカーだったりとか、
はい、
っていうものをあの作ってます。
で、
はい、そうですね、製造、開発、製造、販売、保守まで一貫して行っています
。そうなんですね、
はい、メーカーですけど、はい、
で、レジのやつ便利ですもんね。
そうですね、自動で出るんで、
うん、
で、あとは、まあ、銀行だとあの窓口のテラーのお姉さんがこの入出金機って中で使ってる機械とか、
はいはい
は
い、
あとは、まあ、当社の一番主力であるウェーブっていうすごい大きな機械があるんですけど、うん、それがあの一番銀行の奥の一番目につかないところに一番の主力商品が。
へえ、それは何の機械なんですか。
それはもう銀行の、担当の方 の、 その業務効率化のために作られたもので、入出金だったりとか、あの中での作業をすごくあのコンパクト、なんていうんですかね、効率的にするためにできた機械なんですけれども、
全部もう管理してくれてる。
そうです、そうです、機械でもう全部一元管理できるっていうのが一番の主力の製品になってます。
なるほど。
コインロッカーとか自販機の どの部分を、
コイン、全部ですね、コインロッカーを作ってるっていう感じ。だからよく見ると上の方にグローリーって、
まあ、いやでもそうですね、文字はよくお見かけするんですけど、もうあれ丸ごとですか。
丸ごとですね、はい、
ますね。なんかそれお金 の、 その機械とおっしゃってましたけど、
はいはい、
そこに特化してるわけではないんですか。
そうですね、そのもうお金を見分けるってあったり、識別認識っていう技術を使いながら
見分ける、
そのいろんなところに応用していく。
なるほど。で、その100円と10円を見分けるみたいな、
で1分間に1000枚数えれるとか、見分けれるとか、そういった画像の認識技術っていうのを、次はあの人の顔とかに応用するようにも今なってて、
はい、
顔認証の技術であったりとか、
はい、
にも使われてますね。
お金ってあれ画像で認識してるんですか。
そうですね、あの基番号とかも全部細かく読み込んだりとか、紙幣 の、 あの 外貨の紙幣だったら結構透明になってるところとかもあるじゃないですか、
はいはい、
あそこも上手にこう読み取れるように。
そうなんですか。はい、もう大きさと形だけだと思ってました。
ではないですね。
それ
高いな。
細かい
同じ大きさのやつ
もうそれで反応すごいですよ、それやったらっていうのを
なんでこっち切れてん
の。そうなんですか。めっちゃ大変やん。そんなんもう
一
日に何百枚も何千枚も。
そうですそうです。
で画像
で絶対その間違ったらダメですもんね。
そうですね、
ね、
高度な、はい、
小銭も画像ですか。
そうですね、画像っていうんですかね、
はい、
まあ、大きく言えば画像で、
じゃあその
読み取って、はい、それが何百円であるとか、何百円玉であるとか、
じゃあこれは平等院やから10円やとか、
あ、まあそんな大きく言えばそんな感じですね、うん、
へえ、すごい、そうなんですか。
そうなんです。
コインロッカー最近なんかそのIC
だって、入ってくなってますよね。そうです。
でその同じ IC じゃないと開けられへんみたいな。
そうですそうです。
わかります。
自分の持ってる
IC にタッチして、
でみたいなの
開けるときに同じ IC をタッチしたら開くんです。
そうなんです。
でその IC やと認証
してない、
ね、
あれはじゃあ
グレーです。い傷とかで見分けてるってことですかね。
多分中にある
何でも何でも画像じゃないですけど、倉さん、
そこはセンサーとかで読み取ってると思うんですけど、
IC なんで。
そうですね、
まあね、そのアジリの使っている IC カードなんてどうせ傷だらけだろうということをおっしゃりたい。
そういう意味で言ったんですか、
はい、
あれもグローリーさんですか。
そうですね。
あれめっちゃ便利やね、
はい、
あれがどんどんどんどんじゃあもっと進化していったらグローリーさんが作って顔認証になったりとかするってこと。
もうありえるありえる。
あーすごい。もうでもすでに顔認証の
システムはありますね。
それ もう実際今導入されてます、
はい、
どういったところで。
そうなんですけど、
はい、
グローリーにキッズホームっていう保育所があるんですけれども、はい、でそこで顔認証のシステムがあって、
はい、
例えば親御さんの顔をあらかじめ登録しておくんですね、
うん、
そしたらその玄関でこう来た時にこう顔を判別して、うん、中の方で誰々ちゃんのお父さんが迎えに来ましたっていうのが、でまあ、全然関係ない顔の方だとそのロックが開かないとかそういうところまで
連絡してるんです。それは全然知らない方が来ましたっていう、
まあ、多分そもそも開かないと思う。
めっちゃ怖い
よ、中みたいなの
中で
一回かアナウンスが鳴るんでね、全然知らない方が来ました
それはどうなんでしょうね、ちょっと一回やっていただいたら
いやもうその時点で僕がだいぶヤバいんで、
はい、へえ、
ハイテクになってますね保育所も。
っていうのもありますね。
一個いいですか、疑問なんですけど、はい、双子の方とかってちゃんとあれ見分けれるんですか。
多分うちの製品だったら見分けれます。
うわな、何をあれ顔認証で何がどう判断されてるんですか。輪郭なのか、その何を基準に本人だと。
そのまあ顔の形とかパーツって人それぞれだと思うんですけど、
はい、
そのすごい大量の顔のデータを集めて平均顔みたいなのを作るんですね、
はい、
でその平均顔に基づいて細かくそこからこう、
そうなんですか、
になってますね。
うわすげえ。
お金もそうですけど選挙とかで
そうですね、
仕分けていく
投票の、
はい、あれも私以前資料館でお見せしていただいたんですけど、そのね、うん、めちゃくちゃスピードが速いんですよ。シュタタタタタっていう感じで、
シュタタタ
いやでも音その通りです
ですよね。
本当にシュタタタなんですか。
シュタタタタって感じ
で、ぜひ聞いてほしいんですけども、
信じがたい。
シュタタタタって感じですっごい速く仕分けていってるのを、
選挙の
その投票用紙分類機っていうん
です。なるほど。
一言に分類をしていくっていう、
書いた名前を、
はい、
まあその選挙 の、
はい、
候補者の名前をもともと登録しておいて、
お
で、まあ、手書きの文字を読み取って誰っていうところに振り分けてい
く、うん、へえ、
まあ、識別する 力というか、それもすごいですけど、スピードがまず本当にすごいなと思います、
ね、それは1分間に660枚のペースで、
うん、すご
っ。なんでシタタタタって
本当に早い
本当に早いですね。
人によってだって書き方もちゃいますもんね。
筆跡であったりとか、あとひらがなであったりとか、カタカナでも
全部けど見上げて高速でで
も全然違う文字書いてたらそれはきちんとこう違うところにその他のところに分類される。
すごいですね。
皆さんはそういう開発のところにいらっしゃるんですか。うん、
あ、全く
全く
そこでは開発とは
どの仕事グローリー内では、
はい、私の部はホーム部って言って
ホーム部
はいまあ一般的によく聞くのが例えば会社を展開していくのに必要なリーガルチェックであったりとか、あとまあコンプライアンスの、管理とか、そういった部門のホーム部っていうのを想像されると思うんですけど、まあ、うちにはそのグループもあって、で私が所属する方はどちらかというと、会社法に基づいた、ホーム部っていう感じで、分かりやすく言うと、はい、株主総会とか、はい、取締役会とか、うん、聞いたことあるかなと思うんですけど、はい、そちらの事務局であったりとか、うん、あとはそうですね、上場してる会社になるので、
はい、
そのいろんな義務が発生上場会社としての義務が発生するんですけれども、まあ、必要な情報の開示であったりとか、株主と のコミュニケーションであったりとか、
なるほど、
そういうところも行ってるような。
はあ、
じゃあ、まあ割とこう、別の企業とかにもある役割の部署にいらっしゃるってことですね。このグローリーさんのこの特化したというよりは。
そうですね。
なるほど、
はい、
その就活の段階ではなんでこのグローリーさんを選ばれたんですか。
もともとメーカーに行きたいなっていうのはずっとあって、
はい、
で、まあ、私の場合業界を選ぶのはそんなに難しくなくて、
なるほど、
メーカーで見てたんですけど、
うん、
で大学の時にお世話になってた教授からそのグローリーっていう会社を聞いて、で面白そうだからインターンにも行ってきたらっていうことがきっかけでインターンに来たんですけど、
うん、
でそこで出会った人事の方たちがすごく気さくな方で、
うん、
でまあそのいろいろ通してこの会社素敵やなと思ったのがきっかけ、一番大きいきっかけで、
ね、はい、インターン行った時に人柄に惹かれるというパターン、こう結構多いんですよ、この番組で来ていただいた方、いやでももうまさに今この部屋にいらっしゃるスタッフさんを見てもそう思います。本当にな
んか、そうですか、
いい意味でですよ、
本当に
すごいフランクな、
はい
はい、さっきだってそちらにいろいろ女性のスタッフの方、僕が綺麗な社内ですねって言ったらガッツポーズしてましたもん、はい、フランクな方やなって
思う。
建てられた方
かも
しれないですね。建てられた方ですか。違いますよね。
建ててはない、
一人で建てられたんですよね。
ずっと三輪さんの写真撮ってらっしゃるんです
すごい、いつもよくしてもらってるんで。
いや、わかるな、なんか入ってきた時からなんかね、すごい接しやすい方で。
そうですね、
はい、大学時代は、そのどんなお勉強されてたんですか。
大学は、はい、文学部で、
あら、また、
あら、違うんですね、
全然違うんです。英語文化学科だったんで、まあ主に英語を勉強するような学部です。
英語得意じゃん。
そうですね。
あ、喋れるんですか。
どこまでを喋れると言っていいのか。
皆川も割と得意なんですよ。皆川と喋ってみて。
いや、ちょっと困ります、それは、はい、
ちょっと困りますよ。
英語は
ちょっと困ります、それは。
まだでも会社入ってからもすごい勉強中ですね。
まあでもね、言ったら機械とか法律とは違うお勉強されてて、
確かにメーカーで探されてたってさっきねおっしゃってましたよね、
うん、
なぜまたメーカーで、しかもこう、ま、製造といいますか、こういったグローリーを選ばれたんでしょうか。
まあ祖父がそのメーカーの会社でずっと働いてたっていうのもあって、うん、でまあ機械の会社だったんですけれども、一番馴染みの近い祖父がそういうところで働いてたっていうのが一つと、
うん、
メーカーはやっぱり自分たちの手で製品を作って、それが市場に回って、お客様に何かしら役に立つことができてっていう、こう自分たちのものを生み出してそれを届けれるっていうところが一番の、
うん、
まあ、その製造業としての、
うん、
醍醐味かなっていうのはずっと感じてて、
お、
まあ、私は実際にこう設計したりとか作ったりはできないんですけど、うん、まあ、会社として一つのものを生み出してそれを世の中に届けるっていうのは すごいいいなと思って。
なるほど。じゃあまあでもそのメーカーさんに入りたいっていう気持ちは固まってたわけじゃないですか。
そうですね。
多分その、はい、どの職種についたらいいかっていう悩みは多分就活中そんななかったと思うんですけど、うん、それ以外で就活これ大変やったなみたいなんてあります？
ね、会社をもちろんそのいいなと思う会社を選ぶのもそうなんですけど、はい、自己分析って絶対されると思うんですよ。
もちろんもうテーマですよね、すごいこの番組、うん、
それが一番きつかったですね。
自己分析がきついですか？
あの自分のいいところと悪いところってなんとなくふんわりわかるじゃないですか、
はい、
でもそれをあの面接官に伝えるけれども、うん、伝えてこう何かしらこうちゃんとそういう納得させれるようなエピソードも用意しないといけない、
はいはい、
おの紐付けみたいなのがすごく難しくって、
ほー、今ちょっと言ってみてください、自分のいいところと悪いところ。
いいところです。
いいところは美和さんの
就活で使ったのは、
はい、
私ポジティブですっていう、
お
ー、言います。
ポジティブ、
ポジティブ、
前向きに、
前向き、
何でも考える、
まあ、前向き、積極的、あとポジティブっていうのが確実っていう意味もあって、その頑張ったことに対してしっかり結果まで出しますっていうような決まり文句みたいなのつけて、
いやすごいね、
売り込みましたね、はい。
逆に悪いところは、
悪いところはなんて言ったら、話がそれるところって言ったかな。
なるほど。
なんか結構あのよく就活だと、うん、その短所は、まあ、長所の裏返しを言いなさいみたいな感じで言うじゃないですか、うん、でもなんかそれって短所じゃないやんって思うような短所もたまに出てくるから、うん、ちゃんと本当にできないところを言った方がいいみたいなのを、
うん、
まあ、その就活のセミナーとかで教わって、
はい、
本当にその時は結構面接で喋ってる時とかに喋ってるうちに全然違う話に飛んだりとかいっぱいしてたんで、
なるほど、
本当にあのダメなところは本当に言いました。
あでもしっかりできてるイメージですけどね。
そうですよね。全然今日は関係ない話したらいいですよ。
本当ですか、
はい、今日は全然関係ないグロービーさんの話だけで、はい、
津田さんちなみにその就活の時、
はい、
そんなやったと思うんですけど、いいとこ悪いとこ何なんですか、津田さんの。
私のですか、
はい、
長所は、うん、あのとにかく一生懸命、あの一つのことに、
はい、
こう努力する力が人よりも絶対に長けているっていう風にアピールはしていましたね、うん、
なるほど。
あと可愛いですよね。
まあまあまあ、
まあまあまあ自分で言ったんですかそれ。
言ってるわけないじゃないですか
私のいいとこですか、まあ、一生懸命なとこと可愛いとこですねって言ったんですか。
すぐ不採用になります。
悪いところ
は確か何ですか、考えすぎる、ネガティブ、逆にあの美和さんとは逆にネガティブなところなので、そうしっかり努力をして自信をつけて臨むようにしてるっていうふ
う
に言ってましたね。
これいざやれと言われて難しいですよね。
難しいですね。
何やろ、自分のいいところ、
いいところ、
あでもまあ人とこう接するのが好きなんで、
はい
ね、やっぱこうこのね収録とかもね、あ今もずっと僕喋ってますし、なんか求められてるかどうかもわからないですけど、ずっと喋ってしまうんですよ。それもしかしたらいいところかもしれないですね。
はいはい、わあなるほどね。
はい、
おしゃべり。
悪
いところは。
今ちょっと思い当たらないです、すいません。
そこですねきっと。
もう何やこの人。
ねえ、その通りです
ね。お座りください。何やねん、
お座りください。
お座りください。
宮川さん、お座りください。
何やこう、壁に傷あるぞ、壁に傷あるぞ、壁に傷あるぞ、
フェイスクに
壁に傷がある。
落ち着いて
ください。見つけた、壁に傷あるぞ。
被告人、静粛に。
誰が被告人や。壁に傷ある、
ない、壁に傷やかない。グロリーさんは
鮮やかすぎるやろ今の会社。
英語で食ってた。打ち合わせしてた。
マジかよ。そうか。
なるほど。
やられたな今の。
それがちょっと大変やった。
はい。もう人事行った方がいいんじゃないですか。
いや、皆さんさっきね、短所で話がそれてしまうっておっしゃってたので、きっと面接の対策なんかも結構されてたと思うんです。
はい、
なんかこう気をつけてたこととか、グローリーの面接ではこうだったみたいなエピソードはありますか？
面接はとにかく数をこなしたのと、そうですね、場を踏むことによって自分も成長できるんで、そんなに興味のない業界でも一次面接受けてみたりとかは結構してて、で話がそれるのがすごい弱点だったんで、質問に対してまずもう一番最後の回答もう答えをもう頭で先に考えて、それを意識しながら話すっていうのは結構練習しましたね。
すごいいいやり方なんじゃないですか。喋、りながらその答えに向かっていくというか。
そうですね、もうゴールを決めてから、あとはこうつないでいってそこで落とすみたいな練習は結構しました。
すごいです、芸人さんみたいな、お笑いさんみたいなんで、
オチをちゃんと考えてみたいな。
はあ、なるほどね。こう話それへん、いい方法かもしれないですね。
そうですね、それでも戻ってくるというかね。
なるほどね。やっぱりね、面接って数ですよね、きっと。今もおっしゃってましたけど、
慣れとかも大事ですし
ねやっぱ漫才もやっぱね、踏めば踏むほどじゃないですか。
はい、
いや、はい、何ですか。
いやいや、そうですよ、
は
い、
そうでしょ、だってほんまに丸3日漫才せへんかったらめちゃくちゃマーとか変になるんですよ。
あ、そうなんですか。
な
あ、そうです、もう距離感とかもわからなくなって、
わからないの、
使ったりします。
そうそうそう、本当に本当に
全然マイクないとこで喋ったりするもんな。
そう、俺ら叩く時も距離感わからんから国を切り裂いてくるからね。
ほんまに、いや、あんまりね、それやっぱ大事ですよ。
だからやっぱり喋るっていうのは多分、やればやるほど逆に言えば上手くなっていくもん
ね。確かにね、練習だけでは補えへんとこもありますもんね。実際本番でやってみる、そこで気づくこともありますしね。
聞いていただいてる方もね、意識していただけたらなと思います。
それでは最後に、今就活中の、リスナーの方に一言アドバイスの方をお願いします。
はい、
そうですね、就活中はやっぱりどうやったら、この会社に入れてもらえるのかではなくて、どうやったらその会社がどのような、成長の場であったりとか、自分がしたいことを提供してくれるのかっていうくらい自分主体で考えてると、面接で話すときとかも結構将来のキャリア像みたいなのにつなげて、話しやすくなるんじゃないかなと思いますね。
なるほどね、視点というか、軸はあくまで自分において、
もうそれで十分だと思います。結局、マッチングじゃない、恋愛と一緒ってよく言われますけど、合うか合わないかなんで、その人間性がダメダメじゃないかとは全く関係がないので、
そうですね、
っていうのはもう自分の良さは自分の良さでしっかり自信を持って進んでいただければ、いつかそれを分かってくださる会社と出会えるのが一番いいんじゃないかなと。
なるほど、
これ新しい視点をいただきました。
巡り合わせですね、じゃあ
ねえ、マッチングっていう、急に出会い系の話始まったほうがいいと思います。
違いますよ、話されてるやん。
それなんで、
あかんとこ出たから
、出た
し、
出
たし、出たし。さあ、というわけで本日はグローリーさんの三輪夏子さんに、お話をお伺いしました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、就活レディーゴーでした。
就活応援番組ネイビーズアフロのレディーゴー兵庫、ここまでは兵庫県の提供でお送りしました。
ネイビーズアフロのレディーゴー兵庫、
ここからは皆さんからいただいたメールを紹介していきます。はい、まずは姫路市にお住まいのラジオネームレイカさんからです。
はい、
今度ある企業の説明会に参加するんですが、その説明会にはスーツではなく普段着で来てくださいと書いてあります。
うわ、むず。
こういう時ってどんな格好をしていったらいいのでしょうか。
なる
ほど、これ難しいんですよ。
難しいですね。
こ
んなことあるんですね、説明会。
そうですね、
基本的にはスーツですか。
基本的にはスーツです。リクルートスーツと呼ばれる、黒いジャケット、黒いスカートパンツという感じ
ですね。そういうイメージですよね。どうなんですか、これ普段着で来てくださいってありますか、こういう経験は。
私もありますよ。普段着と言いますか、あなたらしい格好で、あなたの特徴が分かるような、普段の格好で来てくださいという指示があったりもしました。
なるほどね、
やっぱりそれも。
普段着ってどうなんですかね。
どんな格好で行ったんですか、その時は。
私はちょっと派手めなブラウスに膝丈のスカートで行きました。
なんか、まあ、いわゆるオフィスカジュアルといいますか、うん、ちょっと清楚な、うん、スーツではないにしろフォーマル系の格好で行きました、
ね、なるほどね。今日の津田さんの服装なんか抜群にいいんじゃないですか。こんなにやっぱり
ちょっとジーンズっぽいと言いますか。
いやでもそう普段着やとしたら、はい、めっちゃ清潔感あるし、
まあね、
うん、でなんか津田さんの色がすごく出てません、これってしっかりしてる女性っていう感じの、これすごくいいと思う。ツイッターにちょっとね、もしあれやったらあげてもらって、
はい、
ジーンズダメなんですか。
ジーンズというと作業着のイメージがあるじゃないですか、うんうん、就活の場には良くないのではないかとは思います。
じゃあまあ普段着でいいって言われてるけども、そこまでやっぱ普段着じゃあかんし、
うん、
ちょっと綺麗めの格好をしていった方がいいってことですね、
うん、いやと思います、うん、まあ、そこでどれだけちょっと個性を入れられるかと言いますか、
うん、
うん
うん、
確かに、
うん、
なるほどね。
なるほど、
男性はね、
なるほど、なるほど、襟
付きのシャツ、
襟付きのシャツ、襟
すごい大事ですよね、
うんうんうん、で襟はやっぱりこう何て言うんですかね、改まった場所に行くときに、うん、襟付きと襟なしじゃちょっと印象変わりそうな気もしますし、
確かにそうですね、
あると思います。
であとなんかその服飾文化的に、うん、やっぱりこう人前で話すときってジャケット羽織ってる方が説得力が増すっていう、
うん
のは聞いたことありますけどね。
そうですね。
ちょっとした心理学的にもそういう風に言われてるというか。
そうですね。カジュアルすぎてもダメっていうことですね。
まあ、襟付きでもいろんなデザインがありますから、
はい、
白シャツだけではなくて、
うん、
ちょっとデザインの変わったものでもいいかもしれないですけどね。
自分の普段の私服の中でも割とフォーマルにも見えるものを選ぶといいのかな、うん、だから例えば
いい、
じゃあ多分レイカさんもねアルバイトとかしたことあると思うんですよ、
うん、
じゃあそのアルバイトの面接行くときどんな服着たかなとか思い出してもらったらいいかもしれないですね、
うんうんうん、
アルバイトの面接もちょっとやっぱりある程度ね、さすがに多分今このスタジオ内の格好僕とハジリ君多分どっちもアウトだと思うんですよこれは。
確かに、
そう、う
ん、ハジリ君の服装はアウトかもしれないです。
ハジリ君胸元にドラミちゃん書いてる T シャツ着てるし、
かわいい、ね、
かわいい。
僕もねえ パジャマと私服の中継地点みたいな着てますし、
外出れるパジャマ、
はい、もう普通の全然ね芸人としてのあれは全然あれなんですけど、
確かにね、
うん、
これ普段着で着てくださいってこういう時はスーツで行ったらダメなんですよね。
うん、
もう普段着とか分からへんねんみたいな人いるじゃないですか、
うん、
そうですね、
もう私服は分からへんみたいな、
うん、こういう指示があるのならば、うん、スーツで行くのはその指示に従えないと言いますか、ちゃんと呼んでいないみたいな風に思われる可能性もありますので、
なるほど、
うん、普段着で行った方がいいと思います。
なるほど、
難しいですよね、うん、迷う、
割とフォーマルめの襟付きのシャツとかで行ったらいいということですね、
うん
うんうん、
あ、次は鹿児島市にお住まいのラジオネームレーズンパンジュニアさん。
鹿児島で聞いてくれた
は
んねや、
うん、はい、私は今就活生です、
うん、
鹿児島に住んでいるのですが一人暮らしをしたいので県外で就職をしたいです、
うん、
そこで一番困るのがお金です、うん、どうしても交通費や宿泊費でお金が飛んでいきます、
うん、
少しでもお得に効率よく就活をしたいです、
うん、
ぜひアドバイスをいただきたいですということで、
あ、これ絶対に切っても切れない問題、
そもそも問題、一人暮らしをしたいので県外に就職したいですってことで、
はい、
多分県外じゃなかったら親御さんが一人暮らしさせてくれないってことですね。
ああ、なるほど、家から、
う
ん、通えるとこなら通いなさいって、
うん、
そこもあの相談の余地ですけどね。
確かに県外っていうのはどこまで考えてらっしゃるんでしょう
か。うん、そうそうそうそう、別に鹿児島で就職して一人暮らしすることもできるじゃないですか。
うん、
まあ九州で福岡とかもね、うん、
だからそうですね、うん、
だとしたらそんなにこう、
そういったらまあお金問題とかないんですけども、
でもそっか、分かる、わかりますけどね、交通費私もすごくかかったので、
いや絶対、ね、そらそうでしょう、だってもちろん全部自腹でしょうしね、
うん、
うん、だから鹿児島で例えば関西圏関東圏で就職考えてたらもう毎回のように飛行機乗ったり、
うん、
本当だね、
そうや、
うん、
どうですか効率よく就活、
うん、そうですね、まあ、ご自身の負担とかもあるかもしれませんが、
うんうん、
説明会とか面接の日程を複数選べる企業さんとかもありますので、
はい、
1週間とか毎日こう例えば東京であるってなったら東京での面接を1週間丸々入れてしまって、
うん、
宿泊は連泊割みたいなものを利用したりとか、まあ、お友達のお家に泊めてもらうとか、
なるほどね、
そういうことになりますよね。交通費はどうしても、
そうですね、
一番安いのは夜行バスですよね。
まあ、でもしんどいしな。
そうしんどいし、
ちょっとでも鹿児島で九州でしょ、僕母親が宮崎出身で、
あ、そうですか、
要は母親の実家に遊びに行くときに、フェリーに乗って行ってたんですよ、
はい、
大阪から、でこれね、まあ、宮崎、まあ、鹿児島ちょっと分かんないですけど多分出てると、はい、就航してると思うんですけど、大阪の、今はそれこそ神戸ですよ、そこの、神戸から出航して夜のまあ7時とかかなに出航して、寝て起きたら朝のまあ7時ぐらいにも宮崎着いてるみたいな、で多分鹿児島やとしても多分そんなスケジューリングで動いてると思うんで、でじゃあ乗ったら夜行バスってもう座っとかなあかんだけじゃないですか、フェリーって広いし、
ああそっか、
ちゃんとこう
自由にね、
ご飯食べるとこもあって、ちゃんとこう机と椅子があってなんか作業できるとこもあるし、でもちろんちゃんと横になって寝れるし、で安いんですよ。
ほう、
大阪から宮崎、まあ、神戸から宮崎で
20円、
え、なんて
20円ぐらい、
20円、まあそれ明治時代だったらそれぐらいだったかもしれない、
めっちゃ優しい、フォロー優しい、
多分1万円しないと思うんだよね今でも、
優しいですね、
飛行機乗ったら多分もっとするでしょ、
結構かかると思います、
繁忙期とかでね変わったりすると思う、1万円片道かかんないと思うんで、
なるほど、
フェリーがすごく、まあ、船酔いとか大丈夫なら、
フェリーおすすめ。
鹿児島、ちょっと一回調べてみる価値あるんじゃないかな。
なるほどね。
確かに。
まあ、鹿児島もね、九州新幹線通ってるから、動きやすいと思いますけども、ちょっとまあ、で、フェリーって楽しいですしね。
確かに。
じゃあ、フェリーと、ギュッと固めるっていう。
あとは、大学生だと、学校にもよると思いますが、私は、学割証みたいなものを発行できまして、それを利用していましたね。新幹線とかも2割引きになってました。
あ、そうなんや。
2割も？
そう、結構安くなるんですよ。
そんなに安いんや。
そういう制度ももしあれば、ぜひ利用されたらいいと思います。
なるほど。そういうの調べてね。あらゆる手段を使って、
そう、何々
できるだけ安くして。
それも労力かかりますけどね。
そうですね。
安いホテル探すのとかも。
2割引きってなんか簡単に聞き流しけどちゃんと計算できてる？
できてるよ。
ほんま？
じ
ゃあ6783万2892円の2割引き答えれる？
できるか！おい。
え？
できるか？ってやめろそれ。
ごめん残ってた。ごめん出し切ったと思ったのになぁ。くそくそ。
やめてくれ。
あとなんか合同説明会とかね。
そうやそうやそうや、
有効的に使ったらどうですか、一箇所行けばいろんなとこの説明が聞けるんでしょ、
なるほど、それは効率的ですね、
ありますあります、合同説明会めちゃくちゃありますので、
はい、
で
まあ大前提としてね、学生さんでしょ、まだ親御さんに甘えてもいいんじゃないですか、
なるほどね、
ある程度やっぱりそれで就職バシッと決めて、そっから
そうですよ
ね、自分で稼いだお金で親孝行すれば、
笑いということで
ね、まあでもね、県外で就職したいということですけども、連続版ジュニアさん、結構でも県外で就職したらね、電波とか入ってこなくてしんどいかなと思いますけど、その県外ちゃうねんって声が聞こえてきそうですけどね。
言わせ。
はい、では次行きましょう。
全部一緒ですな。
はい、次行きましょう。赤石市にお住まいのラジオネームツイッチャーさんからです。
はい。
ネイビーズアフロの2人はいつも同じ衣装を着ていますが、同じ衣装を何着くらい持っているんですか？またその服は特注なんですか？という質問です。
はい、まあ1年に1着買ってるぐらいですかね、今ペースは。
同じ色をね、
はい、
同じデザインのものがずっと、
まあその時に採寸し直して、オーダーメイドで、
オーダーメイド
色を作らせていただいてますけども、
1年に1回ということは今8着目という感じですか？
まあまあ、
いやもう最初はね全然よかったんですよ、
最初なんかスーツは僕だけで、
短パンと、
そう、
虹色のシャツとか着てましたよ、
そうそうそうそう、いろいろ変遷があってね、
変遷に変遷を重ね
重ね、
僕スーツでアジリコン、
短パンにシャツ、うん、で、その次が、灰色のスーツ。
灰色のスーツ。まあ、シャツが何回か変わって。
あ、そうやね。
須田さんはその衣装的なあるんですか？
はい、あ、衣装、お二人はあのネイビーのスーツじゃないですか。
ネイビーのスーツ、
はい。そういう決まった衣装はないです。
なるほど、うん、けど表に出る時もあるでしょ。
そうですね、なんかステージの MC とかだとステージの、ま、大きさとか、うん、そういうものに合わせて TPO でちょっと選んで買いに行ったりしてます。
おー、うん、なるほど、うん、スーツ着たりとかも。じゃあ
そうですね、フォーマルな式典とかの場ではジャケットにスカートにという感じですか。
なるほどなるほど、
うん、なるほど。
はあ、衣装もね、人それぞれですからね、芸人は、
うん、時々クリーニング出されたりすると思うんですけど、うんうん、その時はまたちょっと去年のスーツを出してきてという感じですか？
まあ、いや、タイミングを見計らいますね。例えば、今日なんてラジオの収録行った後に、はい、京都のラジオの生放送なんで、うん、スーツ使わないじゃないですか、うん、
はい、
こういう日をめがけてクリーニング出していくとか。
あ、
うん、基本的にその台車みたいなことでしょ、
うん、
台車、うん、台車、その車検出してる時の台車みたいな、
うん、
そんなにおかしいことは言ってる。
そうです、
須田さんはもうなんかね、新聞看板みたいな顔して
る。助けてくださいよみたいな顔してましたけど。
え、今のそんなおかしいこと言って
るの？全くおかしくない、
うん、普通に分かりやすい例えでしたよね、なんなら。
いやいやいや、
まあ実はそういうことあるんで、昔のやつも、
うんうんうん、
それは別に来たりとかもありますし。
ちなみに今の時点でそのなんか1個前2個前のスーツはもう破れたんですよね、うん、
破けた、
動きが激しすぎて、
そうか、舞台上で動くから、
うん、舞台、そうですね、舞台上ではあんまちぎれてないかな、けど俺は
そうやね、
そのね、うん、袖とかで、
はい、
さあ今からじゃあ漫才出番します、うん、もう出ますって言った時に、はい、よしと思って屈伸をしたら、
はい、
もうま結構15センチぐらい、うん、ビリビリビリって受けて、けどもう出番になってるから、
はい、
もうどうもーっつってなるべく後ろ向かんように、
そうですよ、
漫才したり、とかなんかね、ちょっと油断した時にね、ちょっとやっぱタイトめのやつを買ってたんで、ちょっと油断した時にピリッってなってもって、
うん、
後輩とじゃれてた時に、うん、それこそいおりと遊んでた時
からしれんこんのね、
はい、
破けたりとか、
うん、そうですか、
ね、結構意外とね簡単に破けちゃうんですよね、
うん、
スーツ。
そ
う
なんです
よ、いろいろね。まあでもスーツってもう、はい、漫才師のあれですから、もう顔ですから。
まあね、
う
ん、
そうですね、
やっぱり初見の方の前にどうもって出て、特に NGK のお昼の公演とか日本全国から来ていただいてる前に出た時にどういう印象を持ってもらえるかってね、
は
い、すごく大事ですからね、
うん、
だから
衣装のことちょっと一個だけ気になってたの聞いていいですか？
どうぞ。
ネクタイ赤と黄色されてるじゃないですか、
はいはいはい、
あれってまあたくさん色はあったと思うんですけど、はい、なんで赤と黄色ってなったんですか？
なんかでもはじりくんのは
なんか赤でなんか固定されて
もともと赤なんですよ。
あ、そうなんや。
その
赤が
あの系統の青系統を着出した時からもともと赤でやって、うん、で、はい、じゃあ僕も明るい色がいいなって言って最初緑にしようとしたんですけど、うん、
はい、
いざね、スーツ着た状態でネクタイ選びに行って、
うん、
で、いろいろ付け替えて、黄色が一番しっくりきたんで、
うん、
っていう形ですよね、普通に。
そうですね、
うん。そうなんですね。
うん。だから。
ネクタイの色だけ変えようっていうので。
うん。また別に変わるかもしれないですからね。
あ、そうなんですか。
ネクタイはね、全然変えてもいいですからね。
うん、そうですね。タイピン、まあ、そうですね。どうやろう。タイピンもね、二人ともつけてますしね。
うん。
でもどうやろうな、これを言うと、いやそういう意味ちゃうねんっていう声が聞こえてきそうですけど、やっぱりその
予告ボケして
る、うん、タイのねピン芸人としてやっぱ頑張っていきたいなと思いますけどね、
うん、いやそういう意味ちゃうねん、
おわ予想通りでしたね、
うん、
聞こえてきました、
もう何も考えず言ってるから今俺
聞こえてきました、
ああ、
はい、はい、でもそうですね。
なるほど、うん、いろいろお話伺いましたが、テイチャーさん、はい、とっても満足されたんじゃないでしょうか。
以上の話聞けて、
はい、
うん、よかったです
。いいお話聞けました、うん、ありがとうございます。
うん、須田さん、いい笑顔してますね。
いい多いな。
え、何？
いやなんかいい笑顔やな。今改めて見たらなんかいい笑顔やなって思って。
はい、ああ、ありがとうございます。
いい笑顔やな。歯は白いですよね。 ああ白い、まあ、白いし結構歯茎広めで、
うん、歯茎そうニカって笑った時に歯茎ボーンって出るんですよ、
うん、顔の半分ぐらい歯茎になります
ちょっとちょっとだけコンプレックス。
ほんまですか、うん、いいですよね。僕
いやいいと思います。
そうですか。
ニコってしてください。あほら歯茎、
うん、
うん、
いいと思う、
いいと思う、うん、
なんかねいいと思う
何も考えてない時の話じ
ゃん。いやでもそれぐらいの方がそれぐらいって言ったら違いますよ、はい、もう完全無欠じゃない方がいいと思います。
確かに、
ちょっと自分でここコンプレックスなんですっていうところがちゃんとある方が、
うん、うんうんうん、うん、確かに。え、ハジー君もありますよね、コンプレックスは。
あるよ、もう。
うん、
目がもう、
うん、
そう、開いててももう寝てるみたいって言われたりとか。
うん。
細いから。
うん。
うん。
確かに。
うん。私、一重の方が、目、カッてカッ開く時の表情がすごい好きなんですよ。
う
ん
う
ん、
おぉ。すごい一重よ。
ハジー一重やけど。
ほ、うんのすごい痛い。
カッ開いて。
カッ、あー、いい。
コンプレックスはありますか。
ありますか。
僕ですか。
みんなが
さんですか。
急にたどたどしくな
る。ごっさいません。
嘘。嘘。コンプレックスか。もう言い出したらキリないですからね。
まあお肌ちょっと弱いと思う、
ね。お肌弱い。
うん、
細すぎる男にしては。
確かにね。
うん。
まあこの体格さ、
うん、
十何センチ違う？これと。
15センチぐらい。
15センチ違うじゃないですか。
うん、
まあまあ綱引きしても負けませんし、相撲とっても負けませんし、
そうなんです
腕相撲なんかも弱いし、
やってみる。腕相撲久しぶりに、
まあ、120% 勝
てる。腕相撲ちょっとやってみましょうよ
はい、
マジで。
ハジーさんは強い方？
いや僕普通ですよ
見たことないラジオで腕相撲してる芸人
マジでね。
いやここで白黒つけましょう、
はい、弱いんすよね、うん、
はい、
いやもうわからん、もしかしてジムずっと行ってるから皆川は
絶対勝とう。
いやあ痛くないダメ。
何
おい
何よ、
ブレインで勝つな、はい、ブレインで、
はい、
汚ねえな、うん、
じゃあ行きますよ。はい行きます、
はい、
じゃあ津田さん
行きましょうか。
行きます、はい、
行きます、
はい、
レディーファイト。
え、ほんまに言ってる、ほんまにやってる、ほんまに言ってる、次だよ。
はじめさんがの勝ち。
え、ほんまに言ってる、
はじめさんは余裕そうな表情でしたけれども、
今のマジで全力で俺
マジで、
うん、
なんなんやろな、
うん、
足りてないんちゃう、なんかもともと筋繊維が、
うん、いやほんまに弱いよな、
そ
うめっちゃ痛かった今すぐめっちゃ痛いもん、
うん、そうか、
全然なんか、
う
ん、
私でも勝てるかもしれないですね。
ほんまっすね、
うん、
やってみます。
両手やったら勝てんじゃん須田さんの両手やったら、
須田さんと僕の腕相撲何してんの
まあ、たまにはね、
はい、たまには、うん、右、左でいきましょうか。ペッペッとしてもうたから、
あ、
はい、
その気遣い俺にもくれよ
じゃあ、いきますよ、
ベリーゴー。
あ、え、あ、絶対嘘でしょ。
女性やからどうでした？
なんか遊ばれましたここまでノースが勝てるっていうとこまで泳がしといて、うん、いいみたいな。
握った感じはどうでした？
うん、あったかい。
そういう話じゃない。おい、俺もう二人やってくれ、それは。そういう話して
ない。
違う
違う。何やこの人、マジで。
から。
私今手がすごい冷たかったんで。
ああ。
知らんなら。そんな話してないね。
いやでも男性としては弱そうでした。
うん。ほんまに弱いんですよ僕腕相撲。
なんでやろな、そんなジム行ってんのに。
はい。これレディーゴ兵庫のこのレディーゴーってその腕相撲始まる時の掛け声です。
違う、たまたま。
たまたま。
たまたまです。何やこの時間
すごい変な時間やったな。
いやまあこういう話でね、
うん、
少しでもリスナーの方々にね、
はい、
僕たちのこと知ってもらいましょう。
確かに、
はい、
深く聞いていただきたいなと思います、うんうん、
はい、はい、それがラジオですからね。
そうですね、
はい、
う
ん、
質問メッセージたくさん。
それが大丈夫ですかね。何なん今の。
F1 通った。
え、
は
い、F1 通った。F1 のレーシングカーが通ったってわかります。F1 という概念が通ったって。
どういうこと
だっけ。F1 という概念が通ったということですね。
わかるやん大体。
F1 のレーシングカーが通ったってわかりますけどね。何 F1 が通ったって。
もうやっぱり30分でよかった。このラジオ。
はい。
もう一回、
うん、
はい、お願いします。
はい、たくさんのメッセージぜひお寄せください。メールは navy@jocr.jp、 ツイッターではハッシュタグ兵庫就活をつけてつぶやきをお願いします。インフォメーションです。兵庫県にゆかりのある方や兵庫県に関心のある方を対象に兵庫いい県民制度を行っています。兵庫いい県民としてご登録いただきますと、ふるさと情報の提供、兵庫県産品の購入、県内地域との交流促進など様々なサービスによってふるさと兵庫への思いをつないでいきます。またエディカードの機能がついた兵庫いい県民証の発行や登録者ご本人のお名前入り名刺をプレゼントします。兵庫県に興味があるという方はぜひご登録ください。登録方法は夢叶う兵庫ホームページ内の登録フォームからお願いします。さあ、ここでお知らせですが、私の予定なんですけれども4月15日ネイビーズアフロの単独ライブ夜9時からということで、うん、お二人はその時間何されてるんですか？
単独ライブや。
何さしてんねん。
小田さんにボケさすな。
めっちゃ面白いですね、やっぱこれ。
僕らの予定ですこれ。津田さんが来るかどうかは別にリスナーの中で興味ないですから。
もう聞きすぎて津田さんが告知しだしてるわ。
意味わからんけど、4月15日21時から南部吉本漫才劇場単独ライブございますので、
はい、
皆さんぜひお越しください。
うん、
そして明日じゃないですかこれ。
明日ですね。はい、4月13日、
うん、
第53回、
うん、
上方漫才大賞新人賞、
うわ、
新人賞6、7組で、うん、当日、うん、放送でネタバトルといいますか、
ね、はいはいはい、
ネタを披露しまして、その中から一組が新人賞を受賞するという、
うん、はい、
3回目です、
はい、
3年連続、うん、出場させていただきまして、
うん、
ちょっと取れてない状況なんで、
うん、
今年こそは、
うん、何ですか、
必ず新人賞を取ってね、
うん、
そのレディーゴー兵庫の繁栄にもつなげたいと思います、
うん、っていうふうのを数ヶ月前にも言ってましたよね。
うん、いやもう新規1点やから、
新規1点
いこう、
うんうん
うん、
新規2点、
新規2点3点、
新規2点3点、
そうですね、
どんどん切り替えていきましょう、
うん、何点までいくのかもね、楽しみにしていただいて、
応援の方よろしくお願いします。
はい、兵庫県で就職するなら
ネイビーズアフロのレディーゴー兵庫。
はあ、ラッシュの電車は来るだけで疲れるわ。
あ、おはよう。
宮川さんはラッシュの電車疲れないですか？
大丈夫、毎日座ってこれるし。
いいな、私が乗る駅だともう座れないんですよ。
大丈夫、あっこ座ったらいいのに。
うん、そこ運転席や、うん、絶対座ったらあかんで。
あかんねや。
うん、
エンディングのお時間です。
はい、
はい、
グローリーさん行かせていただきましてね。
グローリーさん行きましたね。
すごい大きかったですね、やっぱり
めちゃくちゃ綺麗な
建物。
ロケとかまた行きたいですね。でも
ロケもいいですね、本当に楽しかった。
来週はどこへ行っているのか、
あ、ほんまですね、
うん、
来週はどこへ行ってるのかな、どこ、
山陽特殊成功、
あ、そうですね、
あ、
はいはいはい、
うん、
もうなんかロケというロケをしてますよ。
そうなんです、これも実際にね、うん、行ってみていただきたい、
うんうん、初めて立ってマイクを持って
確かに
そうですね、
いろいろ見ながらお話を聞くと、う
んうん、はい、
実際見てほしいんですよね、
は
い、
うん、
ラジオでちょっとね、
うん、
まあ、なるべくお伝えできるように、ね、
なるべく、
はい、
お伝えできればと思っています。
イメージしながらね、
聞いてい
ただければなと思います。
来週は楽しんでください。
はい、
はい、
うん、
さあ今日のプレゼントです。2000円分のクオカードと兵庫県のオリジナルフリクションペン3人の方にプレゼントいたします、
はい、
ご希望の方はメールプレゼント希望とお書きの上、住所、氏名、年齢、電話番号を書いて navy@jocr.jp までお送りください。ツイッターの方はハッシュタグ兵庫就活で検索していただき、エディゴー兵庫のアカウントをフォローしてからプレゼントの記事をリツイート、その中から当選の方にはダイレクトメッセージでお知らせいたします。
はい、はい、明日は自分のいいところを5つ挙げてみましょう、う
ん、はい、
それでは社会人に向かって
レディー
ゴー。